はいと、こんばんはです。ですね今日はですね、ちょっとまあ今までやってきたそのエニグマ読みはですね、一旦終了と、また再開するかもしれないですけど、終了ということでですねちょっとまあこれやろうかなっていうのがあるんですけど、それのためのちょっと準備をしなきゃいけないっていうので、準備がまだ終わってないので、その前にですね、まあちょっと他の行こうかなということで、すごく怖い話っていうサイトなのかなの都市伝説の方を読もうかなと思います。すごく怖い話っていうサイトのところの都市伝説合ってんのかなこれ、まあ、とりあえず都市伝説のカテゴリーのところを読んでいこうかなと思います。はい。でですね、レス読み、774、おっちゃんちょうどいいところに、今から聞くと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代なんですけど、これでも、まあ、ちょうどいいところにということで、はい、ありがとうございます。で、775、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で、こんばんはと。で、776、イサム・アシッド・コーン、久しぶりに聞くよ、ところでこのオープニングなんて曲と、スフィアっていう曲のロングバージョン、ビートマニアよりですね2デラックスかな、よりですね、はい。で、次、777番、トリプルセブンでチャージおじさん、イサムコント、な、何がチャージしてんだか分かんないですけど、はい、チャージですか、はい、チャージしたいよよく分かんないけど、はい、とりあえず、まあ、おじさんじゃないしね、20代でしょこれでも。で、778、おっちゃんの過去放送を聞いてたら、おっちゃん来たと、エニグマ一旦終了だと、と。エニグマはもうちょっと飽きたから、でも、ジャンルとしては似たような感じのやつ行くんですけどね。ねえ。うん、行こうと思って、その準備中ですね。はい。なので今日はその合間です。なのでこれを続けるつもりはないです。この話をね。でも、こういうとこもあるんだっていうのを見つけたので、また挟んでやるかもしれないですけど、はい、そんな感じで行ってみたいなと思います。じゃあ、早速行きましょう。まだあった。779、師匠シリーズセカンド来ると。師匠シリーズセカンドなんつうのがあんの？師匠シリーズほとんど読みましたけどね、自分ね。また新しいの追加されてたらあれなんでしょうけど。で、780、エニグマの最低ラインがどんなのかおっちゃんの放送で聞きたかったと。エニグマの最低ライン、いや最低ラインが多すぎても分かんないですよね。だってゼロ票のなんてたくさんあるでしょ、何百話も。だからちょっと何とも言えないですよね。マイナス点つけれるんだったらマイナスのどん底のやつ読むとかだったら分かるけど、そうもできませんからね、なかなか難しいところですね、はい、というわけで、じゃあ行きましょう。一応アドレスは掲示板の方に、まあ、自分の書き込みで貼りましたので、まあそこ行ってもらえばというところなんですけどもでですね、これ読もうとすると音が鳴るんでですね、バックその BGM はかけません。ちょうどいい感じの方が流れるみたいなんで、はい、じゃあ行きましょう。ですね、都市伝説1からですね、自分はこういうの詳しくないのでですね、新鮮なんですけど、もしかしたら結構知ってる話が多いのかもしれないです。じゃあ行きましょう。まずはですね、バニラアイスっていう題名から。あなたがよく食べてるカップに入ったバニラアイス、よくコンビニやスーパーで100円前後のお手軽な値段で売られているあれですよ。あれってなんでできてるか知ってます？バターだなんて綺麗なこと書いてありますけど、実はプラスチックの粉を再利用してるんですって。まあ食べて害ってことはないでしょうけど、あんまり喜んで食べるもんじゃないですよ。以上。これ戻ると音消えちゃうなまあいいか。で、ジータレスミ781、なんかもううどん底みたいのあったよねこの前と。なんかもううどん底みたいのあったよね ごめん、俺よくわかんない。どういう意味これ。なんかもううどん底みたいのあったよね。どこで切るのかわからん。ごめんなさい。ちょっと詳しく。じゃあ次行きましょう。2チャンネル伝説。都市伝説ならぬ2チャンネル伝説。通称2チャンネルウイルス。正式名称は知らない。C の Windows システムの中に sage.exe っていうのがあれば感染してる。ひろゆきにメールを送ればワクチンを送ってくれるってさ、ちなみに放っておいても実害は全くないよ。普通に書き込みしたつもりが10回に1回の確率で下げになるらしい。削除したりしたらダメだよ。変にいじると悪化するからね。放っておくのが一番だってさ。以上。あ、わかった。レス読み。782、どん底と。どん底か。なんか、もう、どん底みたいのあったよね、この前と。切らなきゃ、切らなきゃ、うどんがすごい、残っちゃうから。で、783、なんかもう、うどんって書いてあるけど。切らなきゃちゃんと。切らないとわかんねえから。はい。で、次行きましょう。ロシアかドイツ。確かロシアかドイツでのこと。物というものがないとき、いつのことだろう、の話です。外国、どこだったやら、に移った親戚から送られてくる物質でなんとか暮らしていたそうです。いつも小麦粉や新しい薬品、新開発の食品などが説明や手紙とともに送られてきたそうです。しかしある時、その物質が突然来なくなったのです。そして随分と彼らも限界に近づいた頃でした。久しぶりに待ちに待った物資が届きました。それは箱にいくつかのブリキの缶で入っていたといいます。しかし、他のものにはラベルが貼ってあるのに、一つだけラベルの剥げてしまった大きめの缶がありました。開けてみるとその中には白い粉が入っていました。中身が何かは分かりませんでしたが、彼らはそれを新しいインスタントの食品だと思い、お湯に入れて喜んで食べたそうです。かくして彼らは飢えをしのいだのです。その数週間後、手紙が送られてきました。その内容は、物質が滞った事情とお詫び、向こうの祖母が亡くなったことの訃報、それと同封した祖母の遺骨を郷土の土に埋葬してくれてありがとうと。以上。音消えなきゃいいんだけどな、これ。で、ジーターレス読み、784番。だってこの前の放送でもう、どん底みたいに変な話があったから、今こんなだったら最下位はもうどんな最低なのが来るかなと。読みずれわざとだな。はい。で次行きましょう。海水浴っていう題名。ある若い女の子が海に出かけた。彼女は友人らと海水浴を楽しんだが、その数週間後、どうしたものかお腹が膨らんできた。もしや妊娠？そう思って病院に行った彼女は、間もなくタコを産むことになる。タコです。だからタコ。タコってあのタコ。海に住んでる。八本足の。で、なんでそんなことになったかといえば、海水浴をしているとき、何かの拍子にタコの子供が子宮に入り、そのまま成長したものと思われる。とのこと。以上。で、 たジーダーレスミ785、プラスチックいっぱい食べてるのか、もれはと。バニラアイスそんな好きなのかよ。気をつけた方がいいよ。なんであんなバニラアイスが安いのかと。そういうところをちょっと気にした方がいい。で、786、カモナンそばがどうしたてと。いいよ、なんかもうどんとかそういうのは。そばじゃねえ、うどんだよ。で、次行くぞ。クレーンっていうだめ。昔の都市伝説見たら、広島で起きた高架がクレーンで吊り上げて設置中そっくり落ちて、下の道路に並んでた一般車両が下敷きになった10年以上前くらいの事故のこと乗ってたけど、それで2ミリか2センチの厚さになったと書いてあったけど、あの時私フォーカス系を立ち読みしてたので見ましたが、2センチではなく普通車が高さ座席までの、そう、60センチぐらいに押し縮められてて、ジーパン履いた人の膝というか骨盤まではちゃんと座ってるんです。靴も履いて、でもその上からは人体がなく高架のコンクリートだった。それからこれは人に聞いた話ですが、その時犠牲になった人数、13か15人か忘れたけど、それはあの高架工事のために移動というか、潰したそこにあったお墓の人数と一緒だったというのです。以上。で、次行く前に時代717、江戸時代の春画を思い出すなと。江戸時代の旬が何からですか。で、788、カモナンそばかわいすなと。素晴らしいイマジネーション、うらやましい。で、次行くぞ。アメリカでのお話。これはアメリカでのお話です。若いお母さんが出かけるために子守り、ベビーシッターを雇いました。派遣されてきたのは移民としてアメリカに渡った外国人女性でした。英語は片言でしたが、夫人は彼女の国の言葉が話せたので問題はなく、早速来てもらうことにしました。ある日、奥さんはいつものように子守りを呼んで家を出ました。外出先で時間ができたので、赤ちゃんの様子を聞いてみようと自宅に電話を入れました。今寝てます。片言の英語で子守は応答しました。奥さんはちらりと腕時計を見てから、子守の故郷の言葉でこう言いました。そう、じゃあそろそろ起こしておいてくれる？はい、奥様。夫人は満足して電話を切りました。ところが、彼女は大変な間違いをしてしまったのでした。ベビーシッターの国の起こすという言葉には実はもう一つの意味があるんです。調理するです。夕方になって奥さんは帰宅しました。出迎えに出た子守に言います。赤ちゃんは？はい、奥様。子守は台所に取って返すと、オーブンから取り出した肉をトレーに乗せて運んできました。奥様、言いつけ通りに調理しておきました。以上。これ都市伝説で、次、古い戦場、古戦場。麹町あたりの地下鉄周辺、ケーブル工事などをするとゴロゴロ白骨が出てくる。古戦場だったらしい。新宿区の富山中学校は元731部隊の実験場だった。夜中に出るので用務員がどんどん辞めていくらしい。タイムカプセルを埋めようと校庭を掘ったら白骨がゴロゴロ出てきたらしい。東京大学の裏には実験動物がよく埋められているのだが、戦後間もなく核廃棄物も埋められたらしい。ガイガーカウンターが振り切れる。 東京大学と日本女子の寮の間にいつも煮干しが落ちている。どうやら東大生が飛べ飛べとつぶやきながら煮干しを巻いているらしい。以上、次無言電話。ある女性が気味の悪い無言電話に悩まされていました。もしもし、もしもし、いつもはここで怖くなって電話を切ってしまうところでしたが、我慢できなくなって彼女は叫びました。いい加減にしてよね。すると受話器の向こうから押し殺したような声が聞こえたのです。相手が喋ったのはこれが初めてでした。
殺してやる。
さすがに怖くなって身の危険を感じた彼女はダメでもともとと警察に相談してみました。ところが最近はそういったストーカーの犯罪が深刻化しているためか、警察は詳しく話を聞いた上で彼女の電話に逆探知機を設置して捜査を行ってくれることになったのです。次の日もやはり無言電話はかかってきました。慎重に受話器を取り上げ耳に押し当てる女性。
もしもし、
殺してやる。
昨晩のあの声でした。その時です、彼女の携帯電話が鳴りました。警察からです。すぐに部屋から出なさい。
は？は？
逆探知の結果、電話はあなたの家の中からかかっています。犯人はあなたの家の2階にいるんですよ。以上。で、次行く前に GTRS789、葛飾北斎が描いた日本初と思われる触手エロ絵ですな。葛飾北斎春画で画像検索すると出てくるよと。タコ？タコのやつあるんだ、そんなので。790、おっちゃんコーンと。おっちゃんじゃないんですけど、20代です、これでも。はい、こんばんはです。はい、で次行きましょう。プログラマーっていう題名。あるところに2階を学生、1階を中年プログラマーが借りている借家があった。だがこの2人はこれまでに一度も顔を合わせたことがない。先に借りていたのは2階の学生だったが、中年プログラマーが下見に来た時は学生は帰省しており、引っ越しの時もまだ帰っていなかった。そしてようやく帰ってきた時には中年プログラマーは仕事が追い込みの時でなかなか家に帰れなかった。そして学生が学校へ行っている間に中年プログラマーは起床し、学生が眠りについた頃中年プログラマーが帰宅するという見事なまでのすれ違いを繰り返し、2週間が過ぎた。中年プログラマーの方はこのままではまずいと思い、なんとか学生に挨拶して近づいておこうと思い、珍しく早く仕事を切り上げられた日に菓子折りを買って帰ってきた。2階に明かりがついていて学生がいることを確認すると、階段越しに、すいません、1階の〇〇ですがと声をかけたが返答なし。2階へ上がっていこうかとも考えたが、向こうは勉強の最中かもしれないし、そのうちトイレや風呂のある1階に降りてくるに違いない。その時に偶然を装って出くわして挨拶しようと思い、自分の部屋に入った。しかし確かに2階から物音が聞こえ、学生のいる気配はするのだが、その日はついに1階に降りてこなかった。もしかして自分は避けられているのではないかと中年プログラマーは思った。そしてその後もすれ違いは続き、中年プログラマーは自分が完全に避けられていることを自覚した。そんなある日、家のどこからか悪臭が漂い始めた。1階のあちこちを調べたが、悪臭の原因となるものは見当たらず、悪臭は数日経っても漂い続けた。 もしや2階で学生がと一瞬思ったものの、その前の晩も2階から物音がしたことを思い出し、そんなわけはないと一周した。それでも匂いが気になるので学生がいない時を見計らって徹底的に調べたところ、天井裏にネズミの死骸が転がっているのが分かった。それから数日後、今度は不動産屋がどこかへ失踪していることが判明した。警察が中年プログラマーの会社まで訪れて話を聞きに来た。中年プログラマーは不動産屋がいなくなったことすら何も知らなかったため、警察にはそのように答えたが、このまま放っておくわけにはいかず、その日はさっさと仕事を切り上げると家の2階へ上がり、ドアをノックした。あ、まるまるさんいるんでしょう。だが何の返事もなく物音もしない。ドアノブを掴んだが鍵がかかっている。その後もノックを続けたが返答はない。ドアを蹴破るわけにもいかず、仕方なく1階へ戻った。翌日、中年プログラマーが警察へ駆け込み、これまでのことを全て話すと、警察は不動産屋が見つかったと言い、飲み屋で知り合った女と意気投合し、誰にも告げずに旅行へ行っていたのだという。そして不動産屋は中年プログラマーの会社へ電話を入れ、迷惑をかけたことを詫びた。だが中年プログラマーが一番驚いたのは、2階の学生がつい先ほど引っ越していったということだった。何でもその学生が言うには、1階の住人が引っ越してきてから一度も姿を見せず、生きているのか死んでいるのかもわからない。そして何やら悪臭がしてくる。そして不動産屋はどこかへ消える。いい加減怖くなってきたところへ2階へ誰かが上がってきて、ドアを激しく叩きまくる。もう恐ろしくて布団の中でガタガタ震えていたんだそうだ。その学生曰く、1階の人って本当にいるんですよね。幽霊じゃないですよね。以上。音消えんのかな。で、次行く前にジータレスビ791、これってこの前の続きと、エニグマは一旦終了でございます。エニグマは、まあ、200話まで読んでないか、200話ちょい手前ぐらいまで読みましたからね。ちょっとこれで一旦、終了と。で、次、792、おっちゃんって旬がおかずにしてそうだよねと。てか、俺20代なっつってんのに、てか、旬が見ねえって、てか、旬が無理だろ。で、793、逆探知って現場でやるんだけどなと。ずいぶん遠くからっていう。でも、時々こういうのあるよね。話の内容は怖いのに登場する専門家たちの行動が不自然でしらけちゃうのって書いてあるけど。しらけちゃうのか。専門家が、はい。で、794。葛飾北斎春画のやつ、触手エロ絵ですなって書いてあるけど、それそれって書いてある。それなんだ、それなんだ、そうか。まあ、後で。で、795、朗読は雰囲気出てて聞き入ってしまうのに、終わりにそっけなく、以上。って、なんか新しいわ、と。すいません、昔からそうやって、もう1700話、1800話近く、1700話だっけぐらいずーっとこれでやってます。なんか、なんだろう。とりあえずこれで終わりっていうのを言わないとどこで終わったか分かんないっていうのもあるんで、まあ、何言えばいいのかなっていうんで、以上っていうふうに言うようにしております。はい。まあ新しいです。はい。で次行きましょう。ベッドの下っていう題名。あるアパートで一人暮らしをしている女性のもとに同年代の友人が遊びにやってきた時のことだ。時間を忘れておしゃべりに夢中になるうちに辺りはすっかり暗くなってしまい、友人は彼女の部屋に泊まっていくことになった。彼女はベッドの上に、友人はベッドの脇に敷かれた布団の上にそれぞれ横になる。部屋の中はすっかり静まり返り、彼女はうとうとと眠りにつこうとしていた。するとその時、突然友人が布団から飛び起きて彼女のことを揺さぶり、 急にアイスが食べたくなっちゃった、一緒にコンビニまで買いに行こうよと言い出したのだ。彼女はもう眠かったし、別にアイスなど食べたくなかったので、私はいらない、一人で行ってくればと答えたのだが、友人は夜道を一人で歩くのは心細いからと言って聞かない。根負けした彼女は仕方なく友人と一緒にコンビニへ行くことにした。ところが家を出た途端に友人は彼女の手を強く引き、なぜかコンビニとは逆方向に向かって走り始めたのだ。一体どうしたというのだろう。不審に思った彼女が訳を尋ねると、大きな声を出さないで、今から交番に行くのよ、私見てしまったの。ベッドの下に大きな包丁を持った男が隠れているのって、これはベタすぎる。以上。で、ジータ716、 BGM が消えるのはかえってメリハリがついていいと思うけどな、別に不自然じゃないよと。それにこれだと以上って言わなくてもいいんじゃないと。癖です。じゃあ言わないで切る、言わないで切って音がプチンって切れる方がいいのかな。我慢してそうやるか。で、797というお話だったのさ、感とかどうと。ずいぶん壮大な、長けりゃねあれなんですけど、はい、短いからね。じゃあ今度は以上って言わないで切ろう。でも随分癖がついちゃったから、まあいいや、行きましょう。次、ストーカーっていう題名。ある一人暮らしの女性がストーカーの被害に悩まされていた。ゴミが荒らされた形跡があったり、彼女の家の前にずっと立っている男が近所の人に目撃されたり、何よりも彼女を悩ませていたのは毎日必ずかかってくる無言電話の存在だ。ある日、我慢の限界に達した彼女はいつも通りかかってきた無言電話の相手に向かって、いい加減にしてよこの変態、警察に連絡しますよと怒鳴りつけた。するとしばらくの沈黙の後、電話は殺すという低いつぶやきの声とともに乱暴に切られたのだ。怖くなった彼女はすぐに警察に連絡をした。彼女の話を聞いた刑事は彼女の家にやってくると電話に逆探知の仕掛けをし、もし何かあったらすぐに駆けつけますからと言い残して帰っていった。さて、その日の夜、やはり彼女の元には電話がかかってきた。ただし今夜の電話は無言ではない。電話口で男が不気味な声で笑っている。彼女は怖くてすぐに切ってしまいたかったが、警察に逆探知をしてもらうために我慢をした。男の笑い声はやむことなく続いている。どれくらいの時間が経っただろうか、突然彼女の携帯に電話がかかってきた。入間の刑事からだ。いいですか、今すぐその家から外へ逃げ出しなさい。刑事は緊張した声でそう告げた。しかし外ではこの恐ろしい男が自分を待ち構えているのではと、そう思うと彼女は行動に移せない。その様子を感じたのか、刑事は続けざまにこう言った。逆探知の結果が出ました。犯人は電話をあなたの家の中からかけているんです。犯人はあなたの家の中にいるんです。驚いた彼女はすぐに男からの電話を切って駆け出した。そして部屋の中には電話が切れても未だに響き続ける男の声が。以上。ほら、以上って言っちゃう。で、行く前に、ジータ798、去年の11月くらいから聞き始めたものだが、昔のおじちゃんの放送と聞き比べるとテンションが全然違った。昔は昔の話し方から推察されるおじちゃんのテンションを表した顔。言っちゃってんね、随分。で、現在の話し方からだと、言っちゃってんね、これも。単 A か A かってことですね。元気ないんだな、今だと。はい。目落ちちゃってるよ。で、799、以上って言わないと今におっちゃん切れる、怖い怖いと、我慢できなくなってね、で、 800、おっちゃんのやりやすい方でいいと思いますと。てかおっちゃんじゃねえし俺20代だし、はい、で801番、あれ時間巻き戻ったと、なんで同じネタをっていうね、ちょっと書き方違うだけで載ってるよ。で、802、初聞きだが以上は DJ136 の味だろうと。 DJ って書かれた、別に DJ なのかな、味なんだこれ、自分的にツボったわと。ツボったか、じゃあ以上って言おう。で803番、3年ぐらい前から聞いてるけど、おっちゃんもだんだん本当のおっちゃんに近づいてるから仕方ないんだよと。まあ自分も配信やって5年やってますからね。うん、ていうかまあまあ20代もね、もう後半ですよ。で、804、以上と言わないといけない性癖があるイサムさんが春画を見ながら怪談を読んでいると聞いてきましたと。もうこれ誤爆ですこれ。どう考えても、うん、別ですね、別のところだと思います、書き込み間違えちゃったねこれ。どういうことなんだよこれ。相当そういう意味ではさっきの顔文字合ってますけどね。で805番、なんでおっちゃんじゃないのと。ちゃんじゃないです、20代です。で806番、この家は電話を2回線引いてるってことだな、1階と2階とで分けた2世帯住宅なのかと。携帯家の中から、あそうだもんの、不思議だね、都市伝説ですから、何でも OK ですよ。で次行きましょう。ある若い女性って題名、ある若い女性の携帯にその電話は突然かかってきた。僕は君のことはいつも見ているんだよ。電話の相手は自分の名も告げずにいきなり彼女に向かってこう言った。相手の男の声に彼女は全く心当たりはない。それから男は彼女の一日の行動を見ていたと言って、その様子を詳細に語り始めたのだが、その内容は彼女の実際の一日の行動には一つも当てはまらなかった。変ないたずらをするやつがいるな、そう思った彼女は無言で電話を切った。その翌日の夜にも同じ相手から電話がかかってきた。男はまたも一方的に彼女の今日一日の行動と称したことを語り始めたのだが、やはりその内容は彼女の実際の一日の行動には全く当てはまらない。どうやら彼女のことを誰か別の人と勘違いしているようだ。また同じように彼女は無言で電話を切った。次の日も、そのまた次の日も男からの電話はかかってくる。いい加減鬱陶しくなった彼女は男に向かってこう言い放った。いい加減にしてください、私はあなたが狙ってる人じゃありませんよ。その日以来、男からの電話はかかってこなくなった。それからしばらくしたある日、彼女がこの電話の一件をすっかり忘れた頃になって、またもやあの男から電話がかかってきた。ただ今度はいつもと少し様子が違う。この前は本当にごめんなさい、そう言って男は彼女に謝罪した。やはり彼女が思った通り、彼は番号を間違えて電話をしていたのだ。あるいは彼に電話をかけられたくなかったどこかの女性がデタラメの番号を教えていただけなのかもしれない。神々だが彼女にとってはそんなことはどうでもいい問題だ。彼女は一刻も早くこのストーカー男との話を打ち切り、電話を切ってしまいたかった。しかし次に男が話し出したことを聞くと、彼女はその場に凍りついてしまい、それができなくなる。男は彼女のその日一日の行動を見ていたと言って、その様子を詳細に語り出したのだ。その話の内容は実際の彼女の行動にピタリと一致するものであった。だから言っただろう、男は楽しそうに彼女に言った。僕は君のことはいつも見ているんだよ。だ。 で、807番スティングの歌みたいなやつだな、 I'll be watching you かと思ったら謝りよるわと、謝ったごめんなさいと、でも見てんですよ、てか以上って言わないとすんごいなんか気持ち悪いね自分の中でね、まあしゃあないです、行きましょうで、次血がっていう題名、ある日の午後、買い物を済ませたある女性が駐車場に停めてある自分の車の元へ向かっていた。すでに周囲はうっすらと暗くなり始めており、あたりに人気はない。車にたどり着いた彼女がバッグからキーを取り出し車のドアを開けようとしたその時、突然彼女の足に激痛が走った。思わず倒れ込んだ彼女が自分の足を見ると、アキレス腱が鋭い刃物で切られたかのようにパックリと割れて血が噴き出している。一体何が起きたのだろう。そう思いながら彼女が痛む傷口を押さえようと手を足に伸ばしたその時、突如車の下から腕が飛び出して彼女の手を掴んだ。見ると車の下に鋭い鎌を持った男が潜んでおり、彼女を車の下に引きずり込もうとしているではないか。彼女は傷ついていない方の足でその男の手を蹴ると地面を張って逃げ出し、痛みと恐怖と戦いながら必死で助けを求めた。しばらく逃げ続けていると、やがて騒ぎを聞いた数人の男性が彼女の元へ駆け寄ってきた。後ろを振り返るとどうやらあの男は追ってきていないようだ。安心した彼女はそのまま気を失ってしまった。やがて通報を受けて駆けつけた警察官が彼女の車を調べると、そこには血まみれの鎌が一本落ちているだけで男の姿はすでになかったという。犯人の男は未だに捕まっていない。はい、でジダレスミ808、階段って大抵女性向けに作られてるもんだねと。まあ男性にするより女性の方がっていうのはなんとなくあるんでしょうね、うん、なんかそのまあ肉体的にね、そのなんだ、まあ、力がね男よりはないとか、なんかその辺のなんか、うん、そういう意味でね、体力的に言ったら男の方が基本的にはまあありますからね。そういうところだとなんかそういうのでも勝ち目がないし、なんかわけのわからないところでもなんかもうっていうところはもう絶望感。はい、で809番ストーカーの携帯に電話がかかってきたの、ん？来たの下りでいきなり友達からかかってきてマジでビビって切ってしまったと。うわ来たストーカーから来たよピッツって、ね、ちゃんと見なきゃ誰から来てるかっていう、そこに着信履歴のところにストーカーって書いてあったら書けない方がいいです、で、810番放送後にまとめて以上以上以上以上以上以上って叫ぶおっちゃんもえと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどあその溜め込んだやつをね全部言うだけ言って、ぶっ放して終わると。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で811番アキレス腱を切られた彼女は病院に行こうと車を発進させた。ギャー、現場には血まみれの鎌を持った男だけが残された。おっちゃんこんばんはと。台無しだよこれ、台無しだよ何引いてエンドダメなんだって、それはダメなんだよ何とどめさしてんだダメなんだよ、そこで北斗の拳のテーマが流れちゃう、それはダメなんだね鎌を持った男、お前ずっとそこに一回引かれてんじゃんお前って、まあそれはダメですね、はい、で次行きましょう、姿はないっていう題名、ある女性が6歳の娘と一緒に大型ショッピングセンターに買い物に行った。買い物の最中、娘はトイレに行きたいと言い出したのだが、母親はバーゲンセールに気を取られていてそれどころではない。 もう大きいんだから一人で行けるよね。そう言うと彼女は娘のことは忘れ買い物に夢中になった。しばらくの時が過ぎた。買い物に夢中だった彼女もいい加減娘の帰りが遅すぎることが不安を覚えた。彼女はトイレに娘を探しに行ったが、そこに我が子の姿はない。娘が迷子になったのではないかと思った彼女は店員に相談して店内にアナウンスを流してもらうことにしたのだが、それでも娘は帰ってこない。心配になった彼女は店員と手分けして店内をくまなく捜索することにした。やがて念のためと思って男子トイレを捜索した店員が一番奥の個室の中から断続的にどんどんどんどんといった感じのおかしな物音が聞こえるのに気づいた。店員がその個室をノックすると音は鳴り止んだのだが、いつまで待っても個室の扉は開かず、中に呼びかけても何の返事もない。そこで店員は店長に連絡をし、無理やり個室のドアをこじ開けることにした。ドアを開けると個室の中には3人の中学生ぐらいの少年と行方不明になっていたあの娘の姿があった。娘は服を脱がされた上に局部にほうきの柄を突き刺されており、口から泡を吹いて失神していたという。彼女の子宮は破裂しており、手術の結果一命は取り留めたものの、子供を産めない体になってしまった。少女の両親と少年たちの親との間には1500万円の賠償金を少女の両親に支払うということで示談が成立した。はい。で、次行く前にジータ812、お父さん車の下で何してんの？稲刈りって書いたんですけど、稲刈りじゃねえよ、そこアスファルトだ。で、次行くぞ。東京ディズニーランド。ある3、4歳の娘を連れた夫婦が東京ディズニーランド以下 TDL に遊びに行き、楽しい一日を過ごしていた。ところがほんの少しの間目を離した隙に娘がいなくなってしまう。困った二人は TDL の迷子センターへ出向き、係員に娘のことを尋ねた。しかし残念なことに娘は迷子センターには来ていないという。二人は待つしかないと思った。ところがなぜかその係員は険しい表情を浮かべると、関係各所に連絡を取り始め、 TDL の出入り口を封鎖するように指示しだしたのだ。ただ一箇所を除いて。ただならぬ様子に不安になった夫婦を係員はただ一つだけ封鎖しないでおいた出入り口に連れて行き、二人に対してこう告げた。いいですか、これからここにいて外に出ようとする子供を連れた人物をよく見張っておいてください。娘さんはあるいは髪を染められているかもしれません。服を着せ替えられているかもしれません。よく見て見逃さないようにしてください。だんだん事情が飲み込めてきた夫婦は我が子を見つけるために必死でそこを通る人々をチェックした。ふと見るとある男性が腕に眠った男の子を抱えてゲートから出ようとしている。二人は寸前のところで見逃すところであった。何しろその子供は髪が短く切られている上に男物の服を着ており、彼らの娘とは似ても似つかなかったからだ。ところがよく見るとその男の子は明らかに女の子向けのキャラクターが印刷された靴を履いている。それは間違いなく娘が履いていたものと同じ靴だ。男はすぐに TDL の警備員によって取り押さえられた。娘は薬を打たれ眠っていたが怪我などはなく、無事に夫婦の元へ戻ったのだ。しかし普通の遊園地であれば迷子が一人出たくらいではこのような大げさな措置は取らないはずだ。この TDL の手際の良すぎる対応にはやはり裏がある。実は TDL ではこのような誘拐事件はかなり頻繁に起こっている。 かなり大規模な誘拐団が TDL 内で活動を繰り返しているのだ。彼らは子供たちをさらうとその臓器を摘出し、それを臓器密売の闇ディーラーに売りさばいているのだという。もちろん TDL 側はそのことに気づいており、警察も動いているのだが、そのことがマスコミに知られれば、子連れの家族は誘拐団を恐れて TDL に寄りつかなくなってしまうだろう。そのため TDL はありとあらゆる手を尽くして、このような事件が表沙汰にならないようにしているのだ。以上。
言っちゃったよ
で、次行く前に聞いた813、個室の中に中学生が3人と少女がぎゅうぎゅう詰めと、でドンドンってやってんの。恐ろしい、恐ろしいですよ。本当にある本当に怖いですよこれ。で814、なんか随分人が多いように思うんだが、一体何があったと、どうしてこうなったんですよまあ、ジャンルのマジックだと思います。はい。で、815、TDN、TDN って書いてあるけど、で、TDN、TDN? T、東京ディズニーなんとかですね。で、816、TDN って怖いなと。TDN?N なのか。で817、お子様はミッキーが美味しくいただきましたと、怖いです。あの顔ってかね、ああいう着ぐるみ系のやつに少し血をつけるだけでものすごい怖いあの笑ってる感じのとこに、ちょっと口元に血をちょっとつけるだけで、っていうかケチャップですよ、ケチャップですけど、ミッキーちょっとてへへですよ。ちょっとケチャップこぼしちゃったっつってね、そこら中にぐちゃぐちゃにケチャップこぼしてるとすんごい怖い、はい。で、818、ミッキーさんよしましょうこんなことねと。ミッキー何してんの、はい。で、お前はなんだ、お前は誰だと、よしましょうとか言ってるし、でさん付けだしね。で819、多分夢の国は封鎖とかしないよ、夢の国だからと、夢の国だ、封鎖しますって言って封鎖したら怖いね。で820、以上って言っていいと思うんだ、気にするなおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、気にしますまあ気にしないで、じゃあやりましょうで次、悪女っていう題名。ある男性が街でとても魅力的な若い女性と出会い、一緒に飲みに行くことになった。話を聞くと、彼女は近くのホテルに宿泊しているのだという。やがて酔いが回ったのか、女は男にしなだれかかり、耳元でこうささやきかけてきた。よかったら部屋まで遊びに来ない？もちろん男に依存などあるはずがない。彼は興奮を隠しながら支払いを済ませて店を出ると、女に導かれるままにホテルの中へと消えていった。ところが彼の記憶はここでなぜか途切れてしまう。気がつくと彼はどういうわけか全裸で氷が浮かぶバスタブに浸かっていた。全身を強烈な倦怠感が包み、頭だけが割れるようにガンガンと痛む。一体何があったのだろうか。確か女に勧められてワインを飲んだような気がする。でもその先がどうしても思い出せない。彼が何とか気力を振り絞って辺りを見回すと、バスタブの傍らに電話とメモが置いてある、置かれてある。そのメモには、目が覚めたらすぐに救急車を手配してください、命に関わりますとだけ書かれていた。おそらくあの女が書き残していったものだろう。彼はどうにか手を伸ばして受話器を取るとフロントに連絡をし、やがて駆けつけた救急隊員によって緊急病院へと運び込まれた。彼を診察した医師は、その背中に真新しい外科手術の縫い合わせた跡を見つける。黄金子。詳しく調べてみると、驚いたことに彼の体からは腎臓が一つ消えていた。あの女は 睡眠薬入りのワインを飲ませて彼らを眠らせ、その隙に彼の体からおそらくは臓器のブラックマーケットに売るのが目的で腎臓を摘出していたのだ。以上。で、ごめんなさい、今マイク触っちゃった。で、821ジータレス読み、815は、818は姉 DVD、 姉 DVD、 あ、 DVD ってやつは分かるけど元ネタとかも知らないしね、ごめんなさいね、その辺ちょっと疎いですね。あの AA は知ってるけど。で、822、夢の国は暴行事件があっても犬がやらかしたことだって言い張るようなところだよと。本当？犬って言っても二足歩行の犬でしょ、まあ、そっちの方がもっとやばいっていう、で823、おっちゃんはもう以上って言ってくれないのと。以上って言います、多分。てか癖ですね、もう、はい、で824、イサムの以上やはり止まらないと。なんかだって音消えるからさ、なんか普通に無言で音パチンって切るの変じゃねって思うけど、変じゃないのか、もう自分がそういう感覚になっちゃってるからな。で次、山道参道、あるカップルが夜遅くに参道でドライブを楽しんでいた時のことだ。突然道路の脇から幼稚園児くらいの少女が飛び出し、彼らの乗る車の前に立ちはだかった。少女は何事かを大声で叫びながら両手を大きく広げ、彼らの車を止めようとしている。ところが運転していた男性は突然参道に現れた少女にすっかり気が動転してしまい、大きくハンドルを切ると少女の脇をすり抜けてそのまま走り去っていった。しばらく走り気持ちが落ち着くと、二人はさっき見た少女について話し始めた。こんな真夜中にあんなに小さな女の子が参道に一人でいるなんて絶対おかしい。さっきは気が動転していたので無視してしまったけど、もしかしたらあの子は迷子になって困っていたのでは。そんなことを話していると道の前方から若い男が走ってきた。男は彼らの乗る車に気づくと大きく手を振って止まってほしいというジェスチャーを見せる。二人は今度は素直に従い車を道の脇に止めた。男は車に駆け寄ると、この辺で私の娘を見かけませんでしたかと二人に尋ねてきた。何でも彼はこの山道を歩く途中で娘とはぐれてしまい必死で探している最中なのだという。するとさっきの子供は父親とはぐれて困っていたのか。そう納得した二人は彼に先ほど幼稚園児ぐらいの女の子に出会ったことを告げ、その大体の場所も教えた。少女を置き去りにした罪悪感から二人はそこまで車で送りましょうかと男に申し出たが、男はいえ、そこまでしていただかなくても結構です、どうもありがとうございましたと言い残し、少女がいる方角へと走り去っていった。それからしばらく経ったある日、二人が何気なくテレビを見ていると、最近起きた幼女誘拐殺人事件の犯人が逮捕されたというニュースが流れた。次の瞬間、画面に映し出された犯人の写真を見て彼らは顔色を失う。何しろそこに映し出されていたのはあの日参道で会った男だったのだから。次に映し出された被害者の幼女の写真にも二人は見覚えがあった。あの日二人が参道で会ったのは親子などではなく、恐ろしい殺人鬼とその魔の手から逃れようともがいていた幼い少女だったのだ。以上。で、次行く前にジータ825、異常かわいすなと。 珍しいお方がいるもんで、こんなやつのこんな声のやつのいいんですかね、まあいろいろ、はい、まあありがたいことで、ありがたい、うん、で826、ブルートに殴られて謝罪文が届いたと思ったら中の人などいないという内容だったっていう話があると中の人などいないかもしれないけど、ブルートちゃんと謝罪文書けよっていう何お前しっかり日本語書いてんだよって、漢字も書いてるじゃないかって、本当に、はい、何にブチ切れてんだって話ですよ、はい、で827、本当は BGM をフェードアウトでもできるといいですな、聞いてる分にはそんな気にならないけどと。これもちょそうですね、プチンって切れると困りますね、無言になっちゃいますからね、はい、困ったもんです。で次行きましょう、標識っていう題名、我々が普段何気なく目にする手をつないだ親子が描かれた歩行者専用の標識、一見何の変哲もないこの標識には実はある恐ろしい秘密が隠されている。実はあの標識のデザインには元となった写真がある。今から数十年前のこと、あるカメラマンがカメラを片手に近所の公園を散歩していた。その公園で彼は実に仲の良さそうな親子と出会う。にこやかに微笑む優しそうな父親にとても可愛い女の子、二人は手をつなぎ何事かささやき合いながら公園を歩いている。この二人の実に仲睦まじい様子が気に入ったカメラマンは親子にカメラを向けてシャッターを切った。すると写真を撮られたことに気づいたその父親はなぜかぎょっとした表情になり、何かに怯えたかのような目つきでカメラマンのことを見つめてきたのだ。父親のあまりの驚きように戸惑った彼は自然な表情を撮りたかったので無断で撮影してしまいました、申し訳ありませんと言って父親に謝罪し、写真ができたらお送りしますよと申し出た。するとその父親は先ほどと同じにこやかな表情に戻り、そういうことでしたら構いませんよ、写真はわざわざ送っていただかなくても結構ですと答え、娘の手を引くと足早にその場を立ち去っていった。ところでちょうどその頃、政府は新たに歩行者専用道路の標識を制定しようと考え、そのデザインを広く一般にまで募集していた。そのことを知った彼は公園で撮影したあの親子の写真をデザイン原案として応募する。するとこれが見事に採用され、図案化されて現在の歩行者専用標識に描かれた親子の絵となったのだ。それから数ヶ月経ったある日、あのカメラマンが自宅で新聞を読んでいた時のことだった。何気なく社会面をめくった彼はそこで見覚えのある男の顔写真を見つける。一体誰であったかと記憶の糸を手繰り寄せると、それはあの時公園であったあの父親に間違いない。その記事の見出しには、幼女誘拐殺人犯捕まると書かれており、下の方には小さく被害者の幼女の写真が載っていた。その女の子はあの時公園で見た少女であった。以上。で、都市伝説1っていうやつは全部今読みました。はい、で、次に行く前に、ジータレスミ。828、きっとプルートの謝罪文はバウバウのみだと。ね、バウバウって聞くと自分ぐらいの年だとこれ松村。で、829。プルトですが殴ってごめんなさい、でもあなたが思ってるの違います、中の人いない、中の人いない、中の人いない、中の人いないと、ね、呪いですわこれ怖いですわ、はい、で830、ここはよくジョジョの奇妙な冒険みたいなことが起こるんですねと、うん、 ジョの奇妙な冒険みたいなこと、もうゴゴゴゴゴゴってやつですよ、ね、自分殴られてメメタですから、はい、で戻って都市伝説2行きましょう。まあ読めるとこまで、行きたいと思います。次、タクシー。ある晩のこと、一台のタクシーが若い女性客を拾った。女はか細い声で目的地を告げると、それっきり黙り込んでしまう。やがてタクシーは目的地である一軒の家の前に到着した。着きましたよ。そう言って振り返った運転手はあっと驚いた。女性がいつの間にか車内から忽然と姿を消していたのだ。運転手は呆然としながらもひとまずその家の呼び鈴を押してみた。いつの間にか車を降りて家に帰ったのかもしれないと思ったのだ。しばらくして家の中から出てきた初老の女性に事情を話し、さらにその女性の特徴を告げると、彼女は驚きながら、それは1年前に川に身を投げて死んだ自分の娘に違いないと言った。今日はちょうどその命日に当たるのだという。彼女は娘を家まで送ってきてくれたことに礼を言うと運転手に運賃を渡した。運転手がタクシーに戻ると、後部座席のシートがぐっしょり濡れていたという。以上で831では、ジョジョ立ちをして聞かればと。ジョジョ立ち、あんですよね。なんかみんなでなんかやってるやつとかあったもんだよね。ものすごい不思議な。なんかイタリアの彫刻家なんかが影響を、影響されて、そのなんか、ああいうポーズのやつをなんか書いてんじゃなかったでしたっけ、荒木さん。うん、はい。で、次行きましょう。リカちゃんっていう題名。なんか嫌な気がする。リカちゃん電話というものを皆さんはご存知だろうか。リカちゃん電話とは、女の子に人気のリカちゃん人形でおなじみのメーカータカラがサービスで開設している専用回線のことで、そこに電話をかけるとテープに録音されたリカちゃんからのメッセージを聞くことができるというものだ。これはそのリカちゃん電話に電話をかけたある少女が味わった恐怖の物語である。ある小さな女の子が家で一人で留守番をしていた。退屈を持て余していた彼女はリカちゃん電話の存在を思い出し、暇つぶしに電話をかけてみることにした。リカちゃん電話のことは知っていたが、実際に電話をかけるのはこれが初めて。彼女はワクワクしながらリカちゃん人形の箱を引っ張り出し、そこに書かれた番号へと電話をかけた。もしもし、私リカちゃん、お電話ありがとう。今お家にいるの。これからお出かけするところなのよ。これで話は終わり。彼女はこれだけなのかな、つまらないな、もう少し話が聞きたいのにと思い、もう一度同じ番号に電話をかけた。もしもし、私リカちゃん、お電話ありがとう。今ね、お出かけ中なの。話が変わるんだ。少女は面白がって、もう一度だけリカちゃんに電話をかけてみることにした。すると、もしもし、私リカちゃん、お電話ありがとう。今ね、あなたの家の前よ。少女ははっと驚き、急いで電話を切った。今の電話は何だったのだろう。聞き間違いかな、それともまさか。彼女は青ざめた顔でノロノロと立ち上がると、恐る恐る玄関へと向かい、扉をほんの少しだけ開けて表の様子を伺った。大丈夫、そこには何もいない。ほっとした彼女はきっと自分の聞き間違いだったのだろうと思い、部屋の中へ帰っていた。 ところが彼女が部屋に入るとまるでそれを待ち構えていたかのようなタイミングで突然電話のベルがけたたましく鳴り出したのだ。彼女は一瞬凍りついたがすぐに自分の中の恐怖を追い払う。何を私はびくついてるの？怖がることはないわ、きっとママからよ。そう自分に言い聞かせた彼女はゆっくりと受話器を握った。しかし電話口から聞こえてきたのは大好きなママの声ではなく、今ではすっかりおなじみとなってしまったあの人形の声。もしもし、私リカちゃん、今あなたの後ろよ。はい、以上。これ有名だわ。で次、行く前にG だ。832、怖い話というか、娘歩くのがそんなに嫌だったのか。うん、怖い話、まあ、これ怖い話、都市伝説、微妙、どうなんでしょう。前に読んだあの意味が分かるとあの怖い話の方がやっぱゾワゾワってくるね、きますけどね、はい、で833、ボケーっと聞いてたらうんちを渡したって聞こえ、ごめんなさいと。ねえ、もう小学生ですわ。で834、この話タクシー階段によく似たことを友人の親父さんがやってご町内を騒がせたらしい。どういうこと？よく似たことってどういうこと？で835、お父さんうんちんと一緒に雑巾持ってきて、すみませんシート濡れてるでしょ、拭きますね。何しちゃったんですか？はい、相当シート拭きますね、じゃあ聞かないぐらいのね。まあ行きましょう。次メリーさん、嫌な気がする。あるマンションの13階に住む若い女性が部屋の整理をしていた。押し入れの奥を片付けていた彼女はそこで古い人形を見つける。それは彼女がまだ幼かった時に祖母から買ってもらった人形、メリーさんと呼んで大事にしていた人形だ。しかし長い間その存在を忘れられていたメリーさんは埃にまみれ、見る影もないほどに薄汚れてしまっている。この人形をどうしようか。しばらく悩んだ彼女は結局この汚い人形を他のゴミと一緒に捨てることにした。その翌日のこと、彼女の家に電話がかかってきた。相手の声に聞き覚えはないが、声からするとどうやら小さな女の子からのようだ。もしもし、私よ、メリーよ、なんで私を捨てたの？覚えてらっしゃい？必ずこの恨みを晴らすためにあなたの元に帰るから。それだけを一方的に告げると電話は切れた。彼女はゾッとしたが、誰かのいたずらだろうと考えてあまり気にしないことにした。ところがそのわずか5分後、またもや彼女の部屋に電話のベルが鳴り響く。今度の電話もやはりあの人形を名乗る少女からであった。もしもし、今あなたのマンションの前まで来たわ、もうすぐ会えるわね。それから5分経つとまた電話がかかってきた。もしもし、今あなたのマンションの2階よ、もうすぐ会えるわね。それからもう規則正しく5分おきに電話はかかってくる。もしもし、今あなたのマンションの3階よ。もしもし、今あなたのマンションの4階よ。もう彼女は怖くて電話に出ることができなかったのだが、人形はそれでもお構いなしに電話をかけ、留守番電話に一方的にメッセージを残していった。もしもし、今あなたのマンションの10階よ。もしもし、今あなたのマンションの11階よ。 もしもし、今あなたのマンションの12階よ。ついに人形は彼女が住む部屋のすぐ下の階にまで迫ってきた。彼女は逃げ出そうかと思った。だがもう遅すぎる。再び電話のベルが鳴り、留守番電話にはこんなメッセージが吹き込まれたのだ。もしもし、今あなたの家の前よ。ドアを開けて。居留守を使ったってダメよ。そこにいるのはちゃんと分かってるんだから。彼女は心臓が止まりそうなほど驚き、何もすることができずにただその場にうずくまり震えていた。それからまた5分が過ぎる。再び電話が鳴り、あの人形の忌まわしい声が彼女にこう告げた。どうして開けてくれなかったの？でももういいわ。こうしてあなたに会うことができたのだから。わかる？私は今あなたの後ろにいるのよ。以上。はい。で、次ごめんね、ジーターレスミ836。これはリスナスが発狂しとるなと、うわーっていうね、何かね、もう今フィーバータイム、で次、呪われたリカちゃん、嫌な気がする。ある女性が公衆便所を利用した時のことだ。彼女がふと足元を見ると、そこにリカちゃん人形が転がっていた。なんでこんなところにリカちゃん人形があるんだろう。誰かが捨てたのだろうか。人形がかわいそうに思えた彼女は何気なくそれを手に取り、思わずぎょっとした。なんとそのリカちゃん人形には足が3本も生えていたのだ。3本目の足は脇腹のあたりから生えており、不気味な土毛色をしている。彼女は思わず人形を床に投げ捨てた。するとその人形はリカちゃん電話でおなじみのあの声で彼女に向かって喋り出したのだ。
私リカちゃん、でも呪われているの、呪われてるの、呪われてるの、呪われてるの。
彼女は恐ろしくなり、その場から走って逃げ出した。ところが逃げても逃げても彼女の耳からは先ほどの人形の声が消えない。まるで耳元でささやき続けているかのように、その声は何日経っても聞こえているのだ。これに耐えきれなかった彼女はついには発狂してしまい、自らの鼓膜を突き破ってしまったという。以上。で、次ごめん、ジーターレスミ837、恐怖の100分間だなと。5分ってどんどん、待ってないで逃げりゃいいんだけど逃げません、はい。で次、山小屋、とっても嫌な気がする。ある大学の山岳部の部員4人が雪山で遭難した時のことだ。あてもなく歩き続けていた彼らはやがて猛吹雪の中で一軒の山小屋を見つける。嫌な気がする。4人は荒れ狂う吹雪から身を守るために山小屋の中へと入っていった。ところがその山小屋は長い間使用されていないようで、中には暖を取れるようなものが何も見当たらない。夜になるにつれ気温はどんどん下がっていく。もし眠ったら凍死してしまうだろう。彼らは体を温めるためと眠気を覚ますために運動をすることにした。まず山小屋の四隅に一人ずつ立つ。そして最初の一人が隣の隅へ走り、そこにいる人にタッチする。 そしてタッチされた人は次の隅へ走りタッチ。そしてタッチされた人が次の隅へ。明かりもささぬ山小屋の暗闇の中、彼らは朝になるまでこれを繰り返し続けた。その翌日、小屋に訪れた救急隊員によって彼らは助け出され無事に下山をした。大学に戻った彼らは他の部員たちにこの時の様子を詳しく語り聞かせた。ところが話を聞き終えた部員の中に一人、いかにも納得がいかないといった顔をしている者がいる。その部員は遭難した4人に向かい、実に不思議そうにこう尋ねた。
でもそれって変じゃないですか？最初四隅に立って一人が走り出したのなら、そこには誰もいなくなるはずでしょう。そこでリレーは終わっちゃうはずです。
5人目の人がいない限り。以上。
で、次行く前にジーダレス読み834、タクシー階段によく似たことを友人の親父さんがやってご町内を騒がせたっていう話ですけども、親父さんが発案者で実行犯は別の人なんだけど、1、双子の姉妹の友人を用意します。姉が挑発で妹がショート。2、姉の方を適当なところからタクシーに乗せて家に帰らせ、着いたらお金が足りませんと言って運転手を待たせる。3、しびれを切らせた運転手が家に代金を取りに来たところで妹を出す。4、実は姉はすでに亡くなっていてなどの説明をして妹が代金を払うってことをやったら街中の噂になったらしいと。ひどいいたずらですねこれね。なんかこういうことをする人を自分の中で人じゃないかっていうね、一度自分ゲストに呼んでんじゃねえかっていう、はい、気がしてなりません。はい。で、次、心霊写真。
あるカメラマンが高い崖の上から海の写真を撮っていた。一瞬ファインダーの中を白い何かが横切る。一体何だろう。そう思って彼が顔を上げると、誰かが大声で
女が身投げしたぞ
と騒いでいるのが聞こえた。とすると、今ファインダーを横切ったのはその身投げした女性だったか。嫌な場面を映してしまった。一瞬暗い気持ちになったカメラマンであったが、今は片付けねばならない仕事がある。彼はすぐに気持ちを切り替えて再び撮影に取り掛かった。それから何週間かが経ったある日、彼のもとにあの身投げをした女性の母親が訪れた。人づてに彼がその時飛び込み写真を偶然撮っていたというのを聞いて、ぜひ見せてほしいと尋ねてきたのだ。彼は遺族の方が見られて楽しいものではないからと見せるのを拒んだのだが、母親は娘が自殺をしたとはまだ信じられない、もしかしたら写真に怪しい人物など写っているかもしれないし、そうでなくても自殺したことを納得できる材料になるからと言って頼み込んできた。断りきれないと思った彼は、いいですか、ここに何が写っていても驚かないでくださいと念を押した後、その時の写真を彼女に手渡した。1枚目の写真には今まさに海に飛び込もうとする女性が写っていた。2枚目の写真を見た時、母親ははっと息を呑んだ。そこには海に身を投じた女性の下の海面から、まるで彼女を海に引きずり込もうとするかのように無数の白い手が伸びているのが写っていたのだ。
以上。
で、ジダーレス読み839、特定した、お前本の虫だろと。親父さんが発案者で実行犯は別の人なんだけどって書いてる人ね、うん、特定した、はい、自分も特定した。で、次、小さな男の子っていう題名。
あるところにとても仲の悪い夫婦と二人の間に生まれた小さな男の子が住んでいた。ある日のこと、妻との言い争いの最中に激高した夫は思わず包丁で妻を刺し殺してしまう。我に返り青ざめた彼は台所の床下に穴を掘ると、その場所に妻の死体を埋めた。自責の念から自死することも考えたのだが、そうするには残された息子があまりにも不憫でならない。そこで息子には、母さんは遠いところへ旅に出たとだけ告げ、近所の人たちには実家へ帰っていると嘘をつき、ごまかし通すことにした。ところがその日からどうも息子の自分を見る目がおかしい。もしかしたら見られたのか。そうだとすれば仕方がない。いっそのこと息子を殺して自分も。そんな考えに追い詰められたある日、彼は食事の席で息子に、一つお前に言っておきたいことがあると言った。我が子を手にかける前に真実を伝えておこうと思ったのだ。ところが彼が次の言葉を発する前に、息子がこんなことを聞いてきた。お父さん、僕もお父さんにどうしても聞きたいことがあるの。お父さんはどうしてずっとお母さんをおんぶしているの。
以上で、次、よみがえり。
あるところに美男美女の夫婦がいた。夫婦仲もよく、誰もが羨むような理想のカップルだ。妻が妊娠したことが分かったとき、二人の幸せは絶頂にあるかに見えた。ところが、
何よこの子は。
二人は生まれてきた自分たちの子供を見て絶句した。その子は両親とは似ても似つかない、おぞましいまでに醜い顔をしていたからだ。二人は自分たちの子供がこんな姿であることを知られないために、その子を家の中に閉じ込めて育て、近所の人たちには病弱なので表に出ることができないと言って、その姿を隠し続けた。それまでは仲の良かった二人は、やがて子供のことをめぐって喧嘩が絶えなくなる。夫は、この子は本当は俺の子じゃないんだろうと言って妻を責め、妻はこの身に覚えのない言いがかりにヒステリックにわめき散らすことで対抗した。そんな日々が続き、やがて疲れ果ててしまった妻は、全てはこの子がいけないんだと考えるようになり、殺してしまおうと決意する。その子が6歳の誕生日を迎えた日のことだ。彼女はそれまでになかったような優しげな様子で我が子に接し、誕生日を祝って二人で旅行に出かけようと言った。何もかもが珍しい、初めて見る外の世界。子供は嬉しそうにはしゃいで外の世界を満喫したが、その無邪気な姿も母親の殺意を変えることはできなかった。やがて二人は大きな湖のほとりまでやってきて、そこで湖を渡るフェリーへと乗り込んだ。船が湖の真ん中まで差し掛かったとき、子供はおしっこがしたくなったと母親に訴えた。彼女は息子を連れてフェリーの甲板に出ると、我が子を抱きかかえ、ここから湖に向かっておしっこをしなさいと命じた。息子は言われた通りズボンのチャックを下ろし、湖に向かっておしっこをし始める。彼女は素早く辺りを見渡す。大丈夫、誰も見ていない。それを確認すると、彼女はさっと手を離し、息子を湖の中へと投げ込んだ。彼女はそれから何食わぬ顔をして家に戻った。夫は全てを了解しているようで、子供がどこへ行ったのかは何も聞かなかった。二人は近所の人たちには息子は病死しました、生まれつき病弱だったものでと涙ながらに語って聞かせた。それから1年が経ち、妻は再び妊娠した。
また醜い子供が生まれるのではないか。彼女はそう恐れながら子供を産み落としたが、その心配は杞憂に終わる。今度生まれた子供は両親に似たとても可愛い男の子であった。最初の子供の時と違い、二人はこの子を大切に育て、近所の人たちにも自慢の息子として紹介した。それからたちまち月日は経ち、二番目の息子も6歳の誕生日を迎えた。この日、彼女は我が子と二人きりで旅行に出かけることにしていた。今度の誕生日にはどこかへ旅行に連れて行ってと息子にねだられていたからだ。二人は車で各地を回り、楽しいひとときを過ごしたのだが、やがて車が大きな湖に差し掛かったとき、子供が突然フェリーに乗りたいと言い出したので彼女は困ってしまった。その湖とは、7年前に彼女が我が子を殺めたあの湖であったからだ。しかし可愛い我が子の、それも誕生日のお願いだ。彼女はしぶしぶ子供に従い、二人でフェリーへと乗り込んだ。フェリーが湖の真ん中に差し掛かった時、子供は突然おしっこがしたいと言い出した。彼女は子供を抱きかかえると、湖の中にしてしまいなさいと優しく言う。子供はチャックを下ろしておしっこをし始めると、突然彼女の方を振り返ってにやりと笑った。その顔はいつの間にか7年前に殺したあの子の顔に変わっていた。あまりのことに驚き、そっとしそうになった彼女に向かって、その子は追い打ちをかけるかのようにこう言った。お母さん、今度は落とさないでね。以上。ああ、嫌なタイミングで合わすとなりやがった畜生。で、ジーダレス読み840、一人形読んで、と。一人形って俺読まなかったかな？自己責任系、自己責任系の怖い話ってやつも自分読んだことあるんですよ。片っ端から。一人形って自分読んでないのかな？なんか読んだ気がするんだけどな。あれは読んでないのか？やめろって言われて読まなかったのかな？はい。読まなかったかもしれない。うん。まあ、機会あったら読むかな。どうしようかな。はい。で、次、肝試しっていう題名。4人の若者を乗せた1台の車が夜の山道、山道を走っていた。やがて彼らがたどり着いたのは、出ると噂されている峠のトンネル、いわゆる肝試しである。トンネルは噂が立つだけあって、なかなかに不気味な雰囲気であったが、4人もいればさすがに心強く、怖さもあまり感じない。彼らは口々に、大したことないじゃないか、などと軽口を叩きながらトンネルの前に集まると、予定通り記念撮影を行い、再び車に乗り込んだ。ところが4人全員がとっくに乗り込んでいるというのに、なぜか運転席に座る若者は車を発進させようとしない。他の3人は運転席の若者に向かって、どうしたんだよ、早く出せよ、などと文句を言った。するとその若者は仲間たちの方に振り向き、真剣な表情でこんなことを聞いてきた。俺たち友達だよな、何があっても。仲間たちは何言ってんだ、当たり前じゃないか、と口々に答える。それを聞くと運転席の若者は泣きそうな顔で仲間たちにこう言った。じゃあ俺の足元を見てくれ。言われて彼らが若者の足元を覗き込むと、なんと車の床から2本の白い手が生えていて、その手が運転席の若者の足をがっちりと掴んでいたのだ。驚いた3人は車から転がり降りると、友達を見捨てて一目散に逃げ出した。それからしばらく経ち、3人がこわごわとトンネルの前に戻ると、そこには車の姿はなく、 運転席の若者も車とともに忽然と姿を消していたという。車も若者も未だ行方は分かっていない。以上。で、つい行く前にジータ841って読んだっけ、怖いよと。その映像をね、想像しながらすると怖いですね、かなり。で842、おっちゃん今度はアバスタタン鳴らさないでねと。あれ鳴らさないようにするにはどうしたらいいんだ、あれちょっと後でやろう。で843、生人形はいろんな人に止められて読んでなかったと思うよと。そうだ、自分生人形、そうだそうそうそうそう多分ね、いろんな人に止められてね、読まなかったと思いますね、確かに、うん。で、はい、じゃあ次行きましょう。だから読まない方がいいんですね、あれはね。ちょっと待てっていう題名。3人の高校生が肝試しのために近所のデルと噂の廃病院にやってきた。一人はビデオカメラを構え、他の二人はカメラの前に立ってテレビのリポーターのように実況しながら病院の中へと入っていく。お邪魔します。思っていたよりは荒れてないね。やっぱりこんなところに何も出ないよ。そんなことを言いながら奥へと向かった三人は、かつては手術室だった場所で古いカルテを見つけた。三人は戦利品としてそのカルテをカバンの中にしまうと病院の出口へと向かう。お邪魔しました。早速撮影したビデオを見たいと思った三人はビデオの持ち主の部屋に集まった。ビデオがかけられ、テレビ画面にあの病院が映る。お邪魔します。挨拶とともにカメラが病院の中に入っていた。まさにその時だった。いらっしゃい。三人は顔を見合わせる。確かに聞こえた、女の声だ。カメラはさらに病院の奥へと進んでいく。思ったより荒れてませんね。ありがとうございます。やっぱりこんなところに何も出ないよ。そんなことありませんよ。三人の顔はみるみる青ざめていった。空耳なのではない、女の声は間違いなく録音されている。やがて画面は明るくなり、カメラが病院の外へ出たのが分かった。お邪魔しました。ちょっと待て。今度の声は今までと違い、低く陰気で攻撃的な声であった。するとその時、突然部屋の電話が鳴り出した。三人は顔を見合わせ、恐る恐る電話に出る。聞こえてきたのは、あのビデオに録音されていた女の声。もしもし、こちらは〇〇病院ですが、お持ち帰りになられたカルテを返していただけないでしょうか。以上。ジーダレスミ、844、生人形と。そう、生人形自分が確かね、読み間違えたんだと思う、あーそう、稲川さん読んでたよな、これなんだっけなこれねつってはい、生人形で、はい、そういうことで。845、風呂入りながらタバコ吸いながら羊羹食べながらお茶飲みながら携帯いじってたら、すごい優雅な気分になったと。いいね、いいね、ちょっとの贅沢みたいなやつけ、もうね、でーみたいな感じでしょ。もう足バーンって出して、 風呂入りながらタバコ吸いながら羊羹食べながらお茶飲みながら携帯いじってたと。もうね、王様気分ですよ。いいです、それで。それぐらいがちょうどいいんで、次、手を振ってっていう題名。ある若者たちが深夜の廃校へ肝試しに向かった。ところがいざ現場についてみると、そのあまりにも不気味な雰囲気に圧倒されてみんなおじけづいてしまう。その様子を見て一番威勢のいい若者が憤慨したようにこう言った。んだよお前ら、だらしねえな、これ引きのことで。これを聞き、バカにされたと思った他の仲間たちは、そんなこと言うのならお前一人で入ってみろよ、などと言ってその若者をけしかける。するとその若者は、じゃああの一番上の階の窓から手を振ってやるよ、よく見てろよ、と言うや否や学校の中へと駆け込んでいった。しばらくすると若者が言っていた窓から一本の手が差し出された。その手は仲間たちに向けてゆっくりと振られている。あいつすげえな、口だけかと思ったら本当にあんなところにまで行きやがったよ。彼らは舌を巻き、口々に仲間の勇気をたたえた。しばらくすると手は引っ込み、校舎の中から若者が戻ってきた。ところがなぜかその若者は浮かない顔をしている。一体どうしたのだろう。仲間たちは問いただす。すると彼はこう答えたのだ。いや本当にごめん、やっぱり怖くて上まで行けなかったんだよ。では一体さっきの手は。そう思って彼らがもう一度校舎の方を見ると、校舎の窓という窓から無数の手が差し出され、彼らに向かってゆっくりと振られていた。以上。で、次行く前にジータ846、ユミカオルがいないのはちょっと残念だなと。あんた何歳っていう、ユミカオルって言って、あーねえ水戸のね、水戸の門様の、そこ別にピー音いらないんですけど、はい、ユミカオルがいないのはって何歳 11PM ってか、自分なんで知ってんだろう。まあ伊集院のラジオとか聞いてるからか。で次行こう。コインロッカーベビー。ある未婚の女性が子供を産んだ。子供を一人で育てる自信がなかった彼女は、子供を駅のコインロッカーの中に入れると、コインロッカーの鍵を駅の排気口の中に投げ捨てた。それから5年の歳月が流れた。彼女があの子供を捨てた駅のコインロッカーの前を通りかかった時のことだ。幼稚園児ぐらいの子供が一人、コインロッカーの前で声を張り上げて泣いている。かわいそうに思った彼女はその子供に話しかけた。どうしたの僕、迷子になったの、訳を話して。しかし子供はますます大声で泣きわめくばかり。困った彼女は質問を変えた。お父さんはどうしたの。子供は泣くばかりで答えない。じゃあお母さんは。すると子供は突然泣き止み、彼女をまっすぐに睨みつけてこう言った。お前だ。以上、有名どころで847、有名な話しかやらないのと。てか有名な話ばっかりだね。自分ですら知ってるもん、で、次848、 11PM ワロタとお茶ん、池島瑠璃子とか知っとるなと。ごめん知らない。全然知らない。ユミカオルで 11PM に出てた人っていうのは、なんかで、知っ ってましたけど、伊集院か小佐人かかな、はい、もう池島瑠璃子つの分かんない。で、次849、あかん、来るの久しぶりだけど怖すぎて聞いてられないと。そんなもうすごい芝が生えてるぐらい怖いんですよ、あかんってもう笑ってんもんね。で850、都市伝説だから仕方ない、有名な話という。じゃあ別の読む、別に、なんだろう、ちょっと別の行きましょうか。一気に違うの行きますけど怖い話ってやつ行きましょう。じゃあ怖い話の2でも行きましょうかね。ストーカー、これ有名だなストーカーっていう題名。テレビでアイドルが体験談として話していました。もう何年も前ですが、彼女はストーカーのような男に追い回される夢を見ました。走って叫んで助けを求めようとしましたが、まもなく捕まってめった刺しに。自分のものすごい悲鳴で目が覚めました。ある日彼女は近所の公園のそばを歩いていました。するとなんと夢で見た男にそっくりな男が向こうからやってくるではありませんか。恐怖のあまり彼女は電話ボックスに駆け込み、友人に電話をかけました。男は通り過ぎました。安堵の胸をなで下ろし再び歩き始めた彼女。するとまた向こうからあの男がやってきたのです。心臓は割れ金のように乱れ打ち、脇も手のひらも冷や汗でじっとりと濡れています。しかし今度は逃げ込む場所がありません。彼女は男の横を通り抜けました。男はそのまま通り過ぎながらつぶやきました。夢と話が違うじゃねえかよ。以上で、ジータ851、昔はワイドショーですら耳に開けたピアス、穴から出てくる白い糸の噂とか取り上げてたな、日テレだったと思うと。ああ、耳に開けたピアス、穴から出てくる白い糸の噂ね。気をつけてください、あれ。耳聞こえなくなっちゃうで、852、怖いよ、一つ一つはそれほどでもないんだけど、長い時間話を聞いてるとボディーブローのように聞いてくると。853、怖い話というタイトルにもはや笑うてしまうと。同級生が読んでた痩せる本ってのを思い出してと。痩せる本を読んでる時点でこいつ痩せねえなっていう感じがするね。本読んでる場合じゃねえっていう感じがする。割れ金って普通大声の描写に使われるんだがと。ああそうなのか。だからちょっとね、大声出したいっていう気持ちが入ってるっていうことで、そういうことで、そういうことで決着で、はい。で、次ですね、怖い話読んでもいきましょうか。並んだ顔。自動車事故にあってむち打ち症になった A さんは仕事もできなそうなので会社を1週間ほど休むことにした。 A さんは結婚しているが奥さんは働いていて昼間は一人だった。最初の数日は気楽だったが、さすがに3日目くらいになると暇を持て余してきた。それでもどこかへ出かけるには体がつらいので家でじっとしていなければならなかった。そんなある日、お昼も過ぎた頃、ぼんやりとテレビを見ていると上の階の部屋からドスンドスンと音がして子供のはしゃぐ声が聞こえてきた。学校が休みなのかといぶかしく思ったけれど気にも留めなかった。 そして翌日も昼頃から子供の声が聞こえてきた。どうやら上の家には子供が二人いるようだ。 A さんが住んでいるのは大規模なマンション住宅地だが、昼間は意外とひっそりとしており、子供たちの声は開花の A さんのところにもよく聞こえた。しかしうるさく感じることもなく、むしろ退屈さと団地の気味の悪い静けさを紛らしてくれるのでありがたかった。そして翌日、暇を持て余し昼食を作る気も失せた A さんはピザを注文した。30分ほどでやってきたピザは思ったより量が多く、 A さんは結局丸1枚残してしまった。普通なら奥さんのために取っておくのだが、ふと会場の子供たちのことを思い出し、親切心も手伝って A さんは上に持って行ってやることにした。 A さんは自分の真上の部屋に誰が住んでいるのか知らなかったが、呼び鈴を押した。気配を感じたが応答がない。もう一度呼び鈴を押した。覗き窓から見られているような気がした。かすかにどなたですかという声がドアの向こうからした。 A さんは開花のものであること、ピザが余ったのでもらってほしいことを話すと、ドアがかすかに開いた。家の中はやけに暗かった。5センチほどの隙間から女性が顔を半分覗かせた。女性は冷ややかに言った。
ありがとうございます。でもいりません。
薄暗くて顔の表情がよく見えない。 A さんは急に自分が場違いなところにいるような気がしてきたが、もう一度訳を話し、子供たちにあげてくれるよう頼んだ。ドアの隙間から生暖かい空気が流れてきた。嫌な匂いがする。ふと女性の顔の下に子供の顔が二つ並んだ。ドアはほんのわずかに開いたまま。二人の子供のうつろな目がこっちをじっと見ている。三人の顔が縦一列に並んでいる。
じゃあそう、いただくわ。
A さんはドアの隙間にピザの箱を入れると、すっと真横から手が伸びてきて受け取った。三つの顔はドアの隙間から A さんを見つめている。
ありがとう。
かすかな声が聞こえた。 A さんはそそくさと退散した。気味が悪かった。何かが、違和感が頭の片隅にあった。子供の顔が脳裏に焼き付いている。
顔。
背中がゾクゾク震え出した。
顔、並んだ。
足早になる。一刻もあの家から遠ざかりたかった。エレベーターが来ない。
並んだ、縦に。
ボタンを何度も押すが一向に来る気配にない。非常階段に向かう。ひどく頭痛がした。吐き気もする。非常階段の重い扉を開けるとき、 A さんは背中に視線を感じた。振り向くと10メートルほど向こうの廊下の隅に3人の顔があった。ドアの隙間から見たときと同じように顔を半分だけ出して、うつろな目でこちらを見つめている。冷え冷えした真昼のマンションの廊下に差し込む光は三人の顔をきれいに照らし出した。 A さんは首周りのギブスも構わず階段を駆け下り出した。普段は健康のためエレベーターを使わず一気に4階まで階段を駆け上がることもある A さんだが、地上までが途方もなく長く感じられた。
縦に並んだ顔、ありえない。体がない。
そして顔の後ろにあった奇妙なものは頭を 支えるって。その後 A さんは近くのコンビニで警察を呼んでもらった。警察の捜査によれば、 A さんの会場の家では、その家の母親と子供の死体が風呂桶の中から見つかった。死体には首がなかった。首はノコギリで切断されており、死後3日ほど経っていた。その日のうちに夫が指名手配され、やがて同じ建物内で隠れているところを逮捕された。母親と子供の首もその男が一緒に持っていた。男が発見されたのは彼の家ではなかった。警官が血痕をたどって行ったところ彼が隠れているのを見つけたのだった。警察によると、彼は A さんの家の押し入れの中に潜んでいたそうだ。以上。で、次行く前にチーター、レッスン854。多分鼓動が早金のようにっていう慣用句を間違えて覚えたんだろうなと。ありえる。ありますね、それはね。普通そうですよね。そういうのはよく聞きますけど。はい、で、次。適当に行きましょう。怖い話5。手形。友達の先輩 A とその彼女 B、 それから先輩の友達 C とその彼女 D は、流れ星を見に行こうということで、とある山へ車を走らせていました。山へ向かう最後のガソリンスタンドで給油を済まし、いざ山へ向かおうと出発しました。ガソリンスタンドを出てほどなく走ると、車の通りの少ない林道のようになり、もちろん街灯もないので、周りは薄気味の悪い闇に包まれていきました。そんな中、それまで快調に走っていた車のスピードが遅くなってきて、ついには前に全然進まなくなりました。エンジンはかかってます。でも前に進まないのです。アクセルを踏み込むとエンジン音は大きく鳴り響きます。 A はなんで進まないんだと不審に思い、とりあえずバックしてみました。すると車はまるで何も異常がないようにバックします。 A は不思議に思いながらもう一度前に進もうとしました。しかしやはり前に進まないのです。 A と C は不思議に思って、故障でもしたのかと顔を見合わせました。そこで二人は車を降り、様子を見るために車の前に回り込みました。そこで二人が見たものは、なんと多数の手形でした。手形はヘッドライトに大人の大きさや子供の大きさまで多数ではっきりと貼り付いていました。それを見た A と C はあまりの恐怖に慌てて車に飛び乗り、何が起きたのか聞く B と D には一切何も答えず、バックで今来た道を必死に戻りました。しばらく走り、最後に給油したガソリンスタンドまで戻ってくると、そこで恐る恐る車を降り、ヘッドライトを確認しました。するとさっきの手形は確かに見間違いではなく、そこにびっしりと貼り付いていました。しかも手形はヘッドライトにとどまらず、ボンネット全域にわたりびっしりと貼り付いていました。ガソリンスタンドの店員さんにそのことを話すと、店員さんもこの辺りではそんな幽霊話など聞いたことがないと言います。とりあえず気味が悪いので、その日はおとなしく家に帰ったそうです。そして次の日、テレビでは日航機墜落のニュースが流れていました。そうです、4人はまさに日航機の墜落現場に向かっていたのです。そしてあの手形はきっと事故で亡くなられた方々が無残な姿を見られたくなくて車を押し止めたのです。 以上で、次適当にいきます。怖い話7、エレベーター。
私は今年の夏はずっとバイトをしようと決めてました。夜は警備員のバイトをして、そのまま朝新聞配達をして寝るという生活が続きました。ある日社員の人が、10分ほど行ったところにあるビルなんだけど、ちょっと異常があったから見回ってくれない？バイト代に色つけるからと言ってきたので、一緒に回る友人、まあ仮に友人を A としましょうと二つ返事で承諾しました。その時はさほど変には思わなかったのですが、普通時給のバイトにプラスでバイトを出すなんて今考えればやっぱり変ですよね。異常があったのは5階建ての雑居ビルで、見た目からしてなんか出そうなところでした。表の鍵はかかっていました。もちろん裏も鍵はかかっていました。鍵を開けて私と A は中に入りました。異常があったとされる1階は何もなし。一応各フロアも回るようにと言われていたので、私と友人は各階ごとに1人が見回り、もう1人が非常口が見えるエレベーターホールに待っていることに決めました。そして5階は友人が見回り、4階は私がということになりました。5階は普通のオフィスで、 A が見回っている間、私は非常口のドアはとノブを回したのですが、鍵がかかっているのか開きませんでした。 A が、異常ないよ、これは儲けたなと笑ってホールに戻ってきました。次は4階、私が見回る番でした。階段が使えなかったのでエレベーターで4階へ。そこは倉庫として使っているのか、ホールにも段ボールが積んでありました。さて行くかと思ったその時、私の携帯に会社から電話が入りました。アンテナが1本しか立ってなく、やばいかなと思いながら出るとすぐに切れてしまいました。表示は圏外。 A はここで待って、私は外に出て電話をかけ直すということになり、何の気なしに非常口のノブをひねると開きました。5階で非常階段を見回ってなかったので、私は階段で行くことにしました。5階は異常なし。4階に戻ると A が、慎重すぎると笑いました。3階、ここも非常口のドアは鍵がかかっているらしく開きませんでした。2階も同様に鍵がかかっていて開きませんでした。1階に着いた時、携帯がまた鳴り、表示を見ると会社からアンテナを3本立っていました。あれと思い出ると、社員の人が A のことをしきりに聞くので、普通ですよ、どうしたんですかと聞くと、さっきから何度も A の携帯番号で会社に何回も電話がかかってきているらしく、しかも出ると必ずザーッというノイズ音しか聞こえないので、何かあったのかというのです。いや何もないです、 A の携帯の故障じゃないんですかと笑いながら言うと、何もないならいいんだと言って切れました。階段で4階まで行くのは疲れるので、エレベーターで行こうと上ボタンを押したのですが、一向にエレベーターは4階から動きませんでした。私は A がいたずらしているのだと思い、仕方なく階段で4階まで戻りました。 A はエレベーターホールにはいませんでした。エレベーターを見ると1階に、 A が私を驚かそうとしてどこかに隠れているのかなと思い、一応4階を見回ったのですが、どこにもいませんでした。先に3階を見に行ったのかなとエレベーターを呼び、乗り込むと A の携帯がエレベーターの中に落ちていました。 A のやつ帰ったのかと思い、私一人で残り3フロアを見回りました。終わった、疲れた、もう帰ろう。この時重要なことを思い出し脱力しました。
この場所には会社の車で来たのですが、運転は A が、私に至ってはバイクなら運転できるのですが、車は運転できない。これじゃ帰れないじゃないかと思い、外に出ると案の定会社の車はそこにありませんでした。仕方なく私は歩いて会社へ戻りました。その日 A は私を置いて会社へ帰り、そのまま仕事を辞めてしまったそうです。会社の人は私にもう帰っていいよと言いました。何か釈然としないものを感じましたが、臨時収入をその場で渡されたので、まあいいかと結局そんな風に思っていました。制服をしまうとき、ポケットの中に A の携帯が、返すのを忘れていたのを思い出しました。忘れてたというのか、会えなかったってのが本当のところなんですが、 A は自宅に電話を引いていないので、携帯がなきゃ大変かななんて思い、文句ついでに届けてやろうと新聞配達後 A の自宅へ行きました。 A の家はかなりボロいアパートの2階の階段前、寝てるけどいいよねとチャイムを押しましたが、出てくる気配なし。何回も押すと近所迷惑だろうなと思ったので、夕方にでも来てみようと私は家に帰って寝ました。私は電子音で叩き起こされました。時計を見ると7時半、鳴っているのは A の携帯でした。仕方なく私が出ると、電話相手は A の母親でした。A が家にいそうにないので、まだ眠かったのですが、 A の母親に携帯を渡せばいいかと思い、また A のアパートに行きました。チャイムを押すとすぐに A の母親が出てきました。ドアの隙間から A の部屋の中がちらっと見えたのですが、変な柄の壁紙が貼ってありました。私は携帯を渡してそのまま帰るつもりだったのですが、誰かが階段を上ってくる音が聞こえると A の母親は、ここじゃなんだからと私を部屋に入れ、ドアを閉めたのです。中に入った時、私の顔は真っ青だったと思います。それは、その変な柄の壁紙は壁紙だったのではなく、指から血が出て壁紙をかきむしり続けた、そんな跡だったからです。それが壁一面にあったのです。 A の母親は、ペンキでも塗らないとダメねと雑巾でこすりながら苦笑しました。 A の母親の話では、A はあの仕事中人を殺してしまったと A の母親に電話を入れたそうですが、途中で叫び声とともに電話が切れてしまったそうです。その後何度電話しても話中で父親と話し合い、彼の母親が始発電車で A のところへ来たそうです。そして管理人さんに電話を借りて A の携帯へ電話したそうなのです。それを僕が取ったというわけです。あいにく A の部屋の両隣は留守で、なんで中で何があったかはわからないのだと言っていました。そして先日 A から電話があり、会うことになりました。 A はまるで別人のような顔つきになっていて、はっきり言って喋るまで本当に A なのかとさえ疑うほどでした。実は A から電話があった後、彼の母親から電話があり、 A があなたに何を言ってもすべて A が疲れていたせいだ、ただの幻覚だと言ってくれと言われていました。その言葉に A は普通では考えられないようなことを言うのだろうと覚悟は決めていました。彼が語った話とは、あの日私が A と4階で話し、階段で下に向かっているとき、エレベーターが1階に降りていったそうです。 A は私がダッシュで階段を下り、自分を驚かせるためにエレベーターで上に上がってくるのだと思い、逆に驚かせてやるつもりになったそうです。 そしてエレベーターの前で扉を背にして立っていました。エレベーターが開く音、誰かがゆっくり A に近づく感じ。しかしその時非常口のドアが開く音がしたんだそうです。 A はあれと思い振り返りましたが、その目には非常口が閉まったところしか見えなかったそうです。まさか泥棒と思った A は急いで非常口のドアを開けたそうです。すると扉が何かに当たったそうです。懐中電灯で見るとそこには髪の長い女が倒れていて、しかもその女の体はうつ伏せであるにもかかわらず、頭はほぼ上を向いていたそうです。 A は怖くなってエレベーターに駆け込むと、その中から母親に電話をしたそうです。人を殺したと。その時スーッとエレベーターのドアが開いたそうです。そこには頭が嫌な方向に曲がった女が這いつくばりながらいたそうです。エレベーターのドアは閉まるが、女の腕に邪魔をされてまた戻る。そんなことが何回か続いたそうです。そして女は立ち上がり、曲がった頭を A の方へ向け、覚えたからねと言ったそうです。 A は女を突き飛ばしたそうです。そして私が1階でボタンを押していたので、エレベーターは1階に。 A は無我夢中で会社へ逃げたそうです。いきなり会社を辞め、バイクで急いで家に帰ったそうですが、部屋にいても女がやってくるのではという考えが頭を離れず、部屋から逃げ出したそうです。鍵もかけずに。 A が後になって下の住人から、朝までガタガタ何やってたのと言われた時は、あの女が来たのだと思ったそうです。その話を聞いて私は嫌な汗が出ました。下の住人の話からすれば、私が A の部屋に行った時も A の部屋にはそれがいたってことですよ。玄関には鍵がかかっていなかったんです。これがサスペンスドラマなら私は必ずドア開けてますよ。もしも本当にそうしていたら、私はそれを見てしまったのかもしれないんです。 A は今はそのアパートを出て違うところに引っ越したそうです。臨時収入をつけてくれると言った会社がこのことを知っていたかどうか、それは分かりません。私の結論、エレベーターは必ず前を向いて待ちましょう。ドアはゆっくり開けましょう。人の家のドアはどんな時でも開けようとしないけれど、それが人間でなかったとすれば、そうとしか考えられませんが、結局は何をしても無駄なのかもしれません。そこの扉を開けた時、それに当たらない保証があなたにはありますか？以上。はい。というわけで、この辺で終わりにしたいと思うんですけども時間がいい感じだった、いい感じに、0時近くになったので、明日も仕事ですからね、普通にこの辺で、終わりにしたいと思います。はい。で、ジータレス読み855、うちの車には洗っても洗ってもヌコの 足跡がつく。日向ぼっこしてるしと。ヌコはね、うちもね、あのまだ生まれて1年も経ってないようなやつがいますけど、暴れまくりですよ。ほんと困っちゃいますね。はい。で、856、 A がどこにいるかって、こんなの僕にとっては簡単だね。 A は3回と司会で誤解しているはず。自分でも何言ってるかわからなくなってきましたと。産科医と歯科医、歯医者さん。はい。産科医と歯科医で誤解。 あんた、やるな。
やるな、あんた。
免許改善。はい。で、857、お札と早。とりあえず、ありがとうございました。お疲れ様でした。で、858、じゃあ明日も待ってるよと、明日ま、来れたら、行けたら、行きましょう。でも明日もまだね、ちょっとネタが届かないから、これをやるんだと思うんですけど、やるとしたら。でも、本当に分かんないですけどね。で、本当に終わりにしましょう。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、いつも通りですね、録音ファイルはファイルバンクの方にあげますので、もしよかったら、聞いておくんのましと、まあ、アドレスは、後で自分が、貼ります。で、まあ、もう消えちゃったのかな？まだ残ってるかな？まあ、500回以上配信してるので、片っ端から、まあ、いろんな、ファイル、リクもあったんで、アップしましたのでですね、してますので、もしよかったらそっちも落としてみてくださいと、いうことで、さすがにですね、500回もやるとですね、なんだ、音だけのファイルなのに、何があるっつってたかな、なんかすんげえ量になってるみたいですね。まあさすがに、継続力なりってやつですよ。はい。というわけで終わりにします。ちょっともう BGM かけてあれだっていうのもしょうがないんで、何か選んでこの音をかけながら、終わりにしたいと思います。この音で突然切れます。はい。今来たじゃねえし、862、今来たじゃねえし、もう終わりだし。お疲れ様でした。ありがとうございました。それじゃあバイバイ。